もしもし。
はい。はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、すみません。はい、ちょっと相談お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
70歳です。
70歳。結婚してます？
はい、家内と一緒です。今、2人だけで住んでおります。
あ、結婚して、奥さん何歳ですか？
65歳です。
65歳。で、はい、ずっとお二人で暮らしてたということですね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
実は盗難ですかね、
盗難事件、
はい、我が家に家内の姉がですね入ってきましてね、で鍵を開けて入って、で何日かかけて着物とか、
はい、
ワンピースとか、ハンコとオーバーとか、いろいろ持ち出してるようなんです。
はい。
でそれを分かったのはお迎えの奥さんが、
はい、
見かけましたと、
はい、
入ってありましたよと、
はい、迎えの奥さんがお見かけしましたよっていうことは、その着物などを持って出るのを迎え
の、入るのですね、出てるのは勝ち合わせないか分かりません、入るのを見てるって言ってありましたね。
迎えの奥さんがあなたの
姉とは知らないんですか、よく見かけたね、人が何日も入ってましたよと、毎日のように来てましたよということを。
そうすると奥さんのお姉さんがというんじゃなくて、よくあなたの家に入っている
姉とか来られてたと。姉とは知りませんけどね、はい、本人は、はい、向かいの方、
よく出会いしてたのを見かけたと。はい、それで、はい、それでそれが誰だかは分からないということですね。
そうそう、ご本人、言っていただいている方はね、ただよう見かけた顔です。
見かけた顔だということね。はい。
それで、はいはい。で、鍵を開けて他から侵入された形跡がないので、
はい。
鍵を開けて入ってるしかないんですけど、
はい。
で、その鍵は、
うん。
家内の母、義理の母が、近くにおりましたので、鍵一つ渡してたの。
はい。
多分今はなくなったんですけど、その鍵を回収してないので、多分その鍵を持って入ってるんだと思うんですよ。これは仮定ですよ。わかりませんけどね、100%。
入ってるんだということは、あなた自身は、この出入りしている方を一度も見ていないわけですね。
はい、見ていません。家内も直接は見てないと思います。
あ、そうですか。はい。
ただ、もう着物を着ようと思って、放送紙を開けたらないと。
はいはいはい。
難しいなということで、
はい、
調べていったらもう5点も6点もあるんですけど、
はい。
で、いろいろしたものもなくなっておかしいなということで、で、お迎えの奥さんにたまたま放送で、家内がですよ、
はい。
お話を聞いたら、よく見かける人が毎日のように来てましたよという話を、聞いたもので、家内がね。
はいはい。毎日のように来ていた。
来ていたと。で、それから、2ヶ月前かな。もう一人相談しとったら、もう、いや、鍵変えた方がいいんちゃうか、って、鍵を変えたら、その後はそういうことはなかったんですけど。
はい。
で、いろいろ調べていくうちに、いろいろ被害が大きくなって、人からいただいた高級の置物もあるんですけどね。
はい。
それもないと。これはもうほっとくわけにいかんし、
はい、
で家内も電話したり相手のとこしたりするんですけど、ちょっとぼけて知らないと、
はい、相手というのはこのお姉さん、お姉さんですね、
はい、はい、で知らないということで、
はい、
で、先般私も一緒に行ったんですけど、
うん、一緒にどこに行ったの？
姉の家ですね、
うんうん、はい、お姉さんの家に一緒に行った、
はいはい、ご主人もいてるんですけどね、
はい、
門前払い何しに来たんやと、
は
あはあはあ、家内が夜中に電話したりしてるもんやから警察呼ぶだというようなことも言ってて、
うーん、
逆にね、ああいいですよと、
あの門前払いということですけれども、今まではそういうことはなかったんですか？
行ったこともなかったです。私、あんまり家内の姉の兄弟の話だし、
うん、
実際どうかなという疑問もあったのでね、打ち出しもしなかったんですけど、うん、
はい、
最近にお迎えの方、奥さんの話で、実際、人が入ってるないのが分かったために、
はい、
これはちゃんと私もね。
はい、
まあ、家内の思い違いとかそんなことやらしいね、これは実際入ってきて捉えてるなと、
うん、
で、そこでちょっとまあ警察に電話したんですけど、
うん、
まあ、兄弟なら受け付けすると、
うん、
ただ証拠が不確定やと、
うん、
の向かいの方が見てもらってるんでね、入った姿を、うん、で顔をまあ合わせば分かると思いますよと、
うん、
それやったらまああの受け付けしても構いませんいうことで、
はい、
言うと思ったんですけど、ただし、あの、物は返ってくる可能性はないですよと。
物は返ってくる可能性はない。
で、私もちょっとそれでも躊躇して、どうしたもんかなと。
うん。
で、家内はやっぱりその、どっちか言うと物を返してほしいと、大事なものだし。
はい。
いうことでね。
はい。
考えあぐんで、そうでいつも聞かせてもらってる大丈夫で、これでちょっとご相談しようかなと思ったんですけどね。
そうすると、要するに大ごとにはしたくないけれども、向かいの奥さん、
まあ、やめない、最悪はやめないと思いますけど、
向かいの奥さん あの話からすると、要するに、はい、あなたの奥さんのお姉さんのやったことに違いないとあなたは思っていると。
はい、思ってます。
で、思ってると。だけど、それも警察に連絡をしたと。
はい。
だけど、まあ、いろいろ盗難事件で、まあ、本当に盗難、あの、盗んだとなるためには、裁判まで行くと、可能性があると。だから、そこまでしないで、返してもらえる方法はないのかということです。
はい、何か言う方法はね、方法は、うん、感じてるんですけど。
はい、わかりました。今日ははい、スタジオに弁護士の野島理恵先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、弁護士の野島です。こんにちは、よろしくお願いします。まずお姉さんは奥様のお母様が持っていた鍵で入ったんじゃないかってお考えのようなんですけれども、
はい、
奥様のお母様が亡くなられたのは今から何年ぐらい前かしら。
もう2年ほどになりますね。
2年ほど前、
はい、
その2年くらいは特に物が消えていくっていうことはなかったわけで、最近になってから
んか、ね、うん、いや、ぼちぼちなんか家内がおかしいなという、どこ入れたんかなというようなことはよう言うてたんですわ、
うんうん、
で私もそんな取り合わなかったんでね、うん、年のせいでどっか入れ間違ってんちゃうんかいなというような感じで、私も真剣に受け取らなかった、まあ、いかなかったんですが、うん、
ご主人としてはちょっとそういうふうに自分が悪かったのかなって思ってるのもあるんですね。
はい。ところが大きいものの、その最近になって毎日のように来てたって言ってあるんでね、お迎えが。その頃に多分頻繁に取っていってるんだと思うんですけどね。これはいいということで、安心して持っていってるんだと思うんですが、うん。なるほどね。
それで、お姉さんが仮にそういうことをするとしてね。
はい。
その一つはお金が欲しくて、もしくはその物が欲しくてそういうことをしていらっしゃるのか、そんなに困ってらっしゃるお家なのか。
いや、うん、それがね、ちょっとよくわからないんですよ。まあ、なんかで窮地に陥ってるんかなと、思うんですけどね、うん、
なるほど、
はい、
そうすると今度はお母様が亡くなった時の形見分けっていうのはしました？
あ、それは長男がいるからね、あと引き継ぎとか、はい、そういうのを全部いろいろ引き継ぎして、そういうのは無事に終わってるみたいです。
なるほど、
はい、問題はないんですけどね。
奥様のご兄弟っていうのは奥様と問題のお姉様とその他にご長男がいらっしゃる。
はい、いてます。で、長男があといろいろ引き継いでやってますね。
まあ、わからないんですね。それがまず本当にお姉様かどうかっていうのも、それっていうのはそのお家に入って何か物を取ってっていうのがお姉様かっていうのも、はい、まあ、なんかそんな感じもするけれども、はっきりした証拠がなくて。
というのはね、家内が曰くは、母親が元気な時に、
うん、
一緒にこの家にも入ってきたしね、自分がおる時ですよ、うん、家内がおる時に、一緒についてきて入ってきて、
うん、
あれこれ、引き出しをあげたり、いろいろ見てたりしてたと。
うん、
そういうこともちょいちょいあったと。元気なうちですけどね、うん、もう2年前の、もっと前の話やけど、そういうことがあって、家の中の様子がまず一つ分かってるいうことと、一番あれは大事なやつはネックレスとか、あんながちゃんと置いてるやつは箱はあるけど中身がないとか、うん、あくまでも姉が ってなければわからないようなことを事実を、まあ、なんかなくなってると言ってましたね本人は。
なるほどね。まあ、率直に申し上げると多分警察に行くのが一番手っ取り早いです。それで今そのおっしゃってたね、その警察の方が物が返ってこない可能性がありますよというのはそれはその通りで、ただその警察が物が返ってこない可能性がありますよっていうのはそういう物取りの場合ね、それを質屋さんとか中古品屋さんとかに売っ払ってる可能性があるからなんですけど、
聞かれたんですよちらっとね、
うん、
だからそんなに頻繁に業者持っていくいうことは質屋にどっか入れてる払ってる可能性もあるんかなとは話してたんですけどね、うん、こちらで、
うん、だからまあそうなったら物は返ってこないかもしれないけど、なんかただその高級な着物とかね、着物が好きだからみたいなお話があると、その着物が好きで着物を取っていくとなると着物を質屋に入れるっていうよりはもしかしたらご自分でまだお持ちかもしれない。そうすると誰かがお姉さんの家に入っていけばそれはあるかもしれないんだけれども、入っていく権利があるのは警察だけってことになっちゃうじゃないですか。
はい、
まあその例えば向かいの奥さんが写真何枚も見せられて、その中でねこの人ですって言ってお姉さんのお顔を選ぶかどうかとか、あるいはそのお姉さんにこう警察がね、お姉さんこういうこと知りませんかって言った時にお姉さんがどう答えるかとかね、まあそういうところで警察の方を使って解決していくのがおそらく一番早いで、多分弁護士を頼んだとしても今の私がお答えする以上の回答は出ないと思うんですよ。やっぱり証拠がないもんだから、警察さんに行ってもらって、例えばね、いや向かいの奥さんは間違いなく5、6枚の写真の中からあなたのお姉さんのお顔を選びましたと。で、お家にお伺いしてもらって、ちょっと見てみたらそこに物がありましたみたいになったら、そこで初めて、じゃあどうしてこんなことしたの返してくださいって話は進められるけども、弁護士はやっぱり証拠がないうちは進められなくって、じゃあその証拠をどうやって集めるかってなると、まあ誰かご親戚の力ね、誰かにお家に入ってもらうとかが、そういうのが難しいんであれば、やっぱりこれ警察しかないから、ただそれをやっちゃうと、そのご兄弟の間がね、結構壊滅的になっちゃう。どこかでそれはもう奥様、まあ奥様のものなので奥様ご自身が割り切りをつけて、これはもう何が何でももうお姉さんと縁切りになってもしょうがないから徹底的にやらなきゃならないっていうふうに決められるか、それともなんかモヤモヤするけれどもお姉さんとここで断絶するのもなんかこう嫌だから、これはもう一度止まったからもうこれはこれで良しとしてぐっと我慢されるか、どこかで腹を決めなきゃいけないところかなっていう気がしますね。うん、
はい、今野島先生がね、はい、本当にいい回答、最後はあなたの奥さんが腹を決めるというね、
はい、そうですね、
うん、あなたの今までおっしゃってることはね、
はい、
ちょっと虫がいいって言えば虫がいいんですよ。一方で穏便に過ごしたいと言ってるわけね、
はい
はい、それで言いながら一方でこの問題を解決したいと。
そうなんですね、
うん、だからちょっと矛盾が多いんですよね。そこのところは野島先生がご指摘くださったんですけれども、だからあなたが最初に電話かけてくれたのは穏便に解決したいんだけどもというご相談ですけれども、大変失礼な言い方だけれども、これを穏便に解決しようと思うこと自体がちょっと無理。
わかります。そうですね。私、まあ、今日ご相談してそうやと思います。はい。わかりました。
ということですね。ですから、まあ、もう、そういうことできっちり、腹を決めて、
はい、やります。
やるよりしょうがないですね。はい。
はい、
そういうことでお願いします。
はい、すみません。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
問題を自分の望む方で解決しようとするときには、穏便というのは無理です。